6日土曜日です。おはようございます、中川智美です。
夏真っ盛りですね。家城孝道です、
ね、和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山、今回は古座川町です。
古座川町と言いますと、その町名の通りやっぱり川がメインになりますけれども、この川が綺麗なんですよ、
ね、
町域が広いので車での移動が主になりますけれども、結構回りましたが、やっぱりどこに行ってもこの綺麗な川っていうのがそばに流れていまして、ついついこう見てしまう、そして見ると透明度がまたすごいなと今回は思いました、
私はジビエですかね。ジビエの あの加工処理施設がありまして、ボタンソーさんでね、今回はジビエのお料理もいただいたんですが、まあ新鮮で安全で美味しいジビエが食べられるっていうのは古座川の魅力の一つなのかなと私は思いました。
山御膳です ね
川御膳もあります、
はい、
ラジオで和歌山発見お宝古座川町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは西前圭一町長のインタビューです。
今回は緩やかなインタビューをしてまいりました。西前町長は地元のご出身ということで67歳なんですよね、
はい、
ですからずっとその子供の頃と今のこの古座川町と変わらないところ、それから変わったところってあると思うんですけども、そういったところからお話を始めていきまして、これから町長どうしますかっていうお話です。
変わってきとるところっていうのはやっぱり人がなくなっとるからの、もうそれは極端にもうの減っとるからさ、やっぱり僕ら子供の自分がもっと子供も余計おったし、やっぱりその遊ぶことが違うわだ、うん、今の子はあんまりそんな藪の中で遊んだりよ、そんなことせえへんやろ、うん、けど僕らの時はもうほんまに子供が余計おったからさ、夕方来るなって親父やお母さんに叱られるまでよ、ついそんな遊びをしてのずっとやってきたし、うん、いて山行ったらワクビ取って食べたりさ、グミ取って食べたり、まあ、そがやな悪さばっかり言ったけど、今の子はそがやなことせんからの、
ね、
遊び方違うし、
そ
うやって悪させへんわの今の子は、
ね、悪さはちょっとあれですけどね、やんちゃな子減りましたね、
そうやの、ね、多分そうやと思います。もう全然減って人数が違うもんな、
子供が減るとちょっと元気がなくなりますかね、町は。
なるの、もう本当にもう子供がちょらもうね、そういうこと極端なもんの、もう子供がないんやから、昔はね、小田川町も旧御課長さんがあって、みんな、小倉でもみんな文庫がほとんどあったんですよ。ほんとそれがもう全部もうゼロになってしまって、休校、廃校に、ね、なってしまってね。ほんで今、小学校も一つ、二つ、三つかな、町内にあるの。それも全部合わせても100人ぐらいやだの。もう小学校だけどもの。僕は水戸がないんやけども、その奥に七賀っていうあの地区があってね。それ僕らが学校行く時、小学校5年6年の時だったらまだ水戸がだけども文庫2つあったんや、ほんでその時七家から僕らの大体倍あったから、僕ら一クラスやったけどの、その当時は七家は同じ同級生でも2クラスあったん、そのぐらい人があったんやけど、もうそれこそ子供なしやもんな、残ってるのは老人ばっかりやな、だからそういうことも考えたらもうこの50年でごそっと変わってしまったの町の姿町なの。やっぱり住みたい町づくりをしたいと思います、若者が特にね、住みたい、住んでみたいじゃなしに住みたい町を作りたいと思います。そのためにやっぱり若い人がね、やっぱり若者の子育てっていうか、そういうところへやっぱり力を入れていきたいなと思うんですよね。若い人がまあ定住できるようなね、やっぱりそういう優遇策っていうか、やっぱり地域を支えるのも国を支えるのもやっぱり若い力っていうことであろうかと思うんで、やっぱり古座川町も若い人に残る、一人でも二人でも残ってもらえるようなそういうあの対策っていうものをやっぱり考えていかなあかんと思うし、やっぱり、若い人に残ってもらうためにはやっぱり若い人の子育て支援をね、それがやっぱり必須かなと思いますの。高齢者の人というのはそこにあの移住とか移動とかいうことは僕はもう難しいと思います。 しかし若い人ならね、やっぱり政策によってやっぱり、子育てするためには、あ、この町はああいうことをやられてるな、やっとるなというようなことであればね、移住やとかそういう移動っていう、まあ、移住っていう単語がいいかな、やっぱそういうことがね全く不可能じゃないと思うんですよ。だけど高齢者の場合はなかなか住み慣れたところでね動いていくということはもうおそらく不可能だと思います。ですからやっぱターゲットが若い人っていうところへこう視点を当てていきたいなと思うの。
もともとそのゆかりがある方はもちろんなんですけれども、アイターンなんかもどんどんこう来ていただきたいと。
そうやの、よそから入ってきてもらうしか今のところ人口を増やすっていう何がないわけですよの。アイターンあるいはユーターンの人にが入ってきてもらうというようなことしかね。というのは小長町の出生率だって出生数というのはやっぱり10人年間あるかないかなんでね、やっぱりそういう状況の中で増やすというのは非常に困難なことだとやっぱり思いますよね。これから、まあ、いつ来るかわからんっていうのをやっぱり地震とか津波っていうのもやっぱりみんな想定してるでしょうし、まあ、これなんかも、まあ、5年前にここから全部ね被災はしとんやけども、それは水害でね被災しとんやけども、まあ、そういうまあ津波のことを考えたらやっぱり安全な場所がまだまあお口へ行けば残っとるのかなという気もしますしの、やっぱそういうところから見たらやっぱりここでなんとかさあいうような若い人が住んでもらえるような対策というか政策をすればね、もう多少なりともそういうような近いからもう一層普段が行って家でも建てようというような人がね、出てくるんじゃないかなという期待もあるんやけどの。
まあ、全然違う例えば都会からっていう方ももちろんそうなんですけども、この近くの方でも、同じ映るんだったら小沢はどうですかみたいな感じですかね。
そういうところに今期待をしてみたいなと思いますけども、今ももう小田川町ではもうほとんどその住宅建築だっていうのはないわけやね。若い人でもなく自分の先も申し上げたけど5年前に被災してしもうてもう使ってしもうとるからの新しく家建ててもなかなか、ですから今逆にね外へ出て行ってる串本の高台の方へ、ですからやっぱりそういうのはよね、やっぱり小田川で泊まってもらおうと思ったらやっぱり小田川は小田川のやっぱり対策をせなあかんわけやから、やっぱりでもそういうような思い切った転換をやっぱりしないとずっと同じようなことをしようっても若者の定住というのはなかなか厳しいと思うんで、まあ来年も少ない中での話なんですけどね。いいけどやっぱりもう本当に必要なところへはお金入れて、そうじゃないとおかしまつするっていうようなことにしないとなかなかね、これからあれやりこれやりではねなかなかできないと思いますの。
昔に比べて子供が減ってしまった、出生者も少ないということからして外からやっぱり入ってきてもらわないと人は増えないかな、お年寄りになると自分の家とかね住み慣れたところを離れるっていうのはなかなかないので、若い人だったら条件次第では移ってきてくれるんじゃないか、もっと小座川の良さを PR していきたいみたいな話をしていただきました、で今度は、まあ、観光面も含めた小座川町のいいところ、そのいいところをもっとこうしていくんだっていうふうなお話をいただきました。
もう大自然の中での生活やからの、ええとこって言ったらやっぱり山もあり川もありの谷ありで、それはまあ今はでもね、昔は川も結構水もきれいやったし、結構その魚もよけうなぎやとかのあいらもそのよけおったし、なんやけど今はもうこの何ちゅうかな、やっぱりダムの影響も多分にあると思います。清流でって言うてもね、本川はもう清流じゃないからの、でそういう遊びができなくなってきてるの。だけどまあよそから来られた人はやっぱり自然の中での、夏だったらもう結構キャンプも来るし、そういうまあのんびり癒しのできる、まあ、ところやとは思うけどね。長ちゃん昔からその、まあ、キャンプ場やとかそういうところも整備してないんですよ。ですからほんでね、こっちはあかんよこっちもあかんよって言うんじゃなしね、やっぱりその、まあ、都会からね、今の人はで長期滞在が多いからの、来てテント張って、っていうかもうホテルや旅館を使わんと追加でカールでの、ほんでやっぱりそういう人のためにね、やっぱりもっとこうきちっと整備をしてね、見てまあ1週間でも10日でも家族連れで ゆっくりできるようなね、そういうやっぱりこうもともとキャンプ場みたいなそういうの整備も必要かなと思うしね、うん、ある程度やっぱり整備をしていったらもっと来るんじゃないかなと思うんで、僕もよその町村のつい見に行ってもやっぱりね、そういうとこへ例えば山の中でもついあのテント張ってね、そしてそこにまあ温泉の中で作って風呂作ってね、うん、でそこでこう寝泊まりするためにまあ温泉風呂入りながら1週間とか遊んでいくというのはやっぱりそういうような山の中でのね遊びというのもいいんじゃないかなと思うんやけども、遊び方とかの人のが知っとるわの、うん、けどバスの提供をきちっとしてあげてね、そういうのをやっぱり作れたらええなと思うけども、
自然豊かな古座川町でね、川遊びをするにしてもキャンプをするにしても今あの何にもそういう施設がないんですって。で、まあ、施設がないからこそ自然がそのままなんですけれども、でもせっかくだったらっていうことを考えると受け皿として作っておく必要はあるのではないかっていうのは、ないと野放図にされちゃいますんで、そこはありかなっていう話もありました。
古座川町の西前圭一町長でした。
さあ今度は中川さんなんですけれども、はい、古座川町平井というねところに行きました。結構山の奥なんですよね。
寒暖の差があるこの地域というのは柚子の栽培に適しているんですってね。で、私は 5,6 年ぶりぐらいに伺いましたが、柚子の収穫は11月頃で、今は青い実が、ちっちゃい実がねついているという感じでした。もともと昭和40年頃にサンマ寿司のサンマを占める柚子酢にっていうので柚子の栽培が本格化したそうです。
ほう。
で、今は柚子のいろんな商品が出ています。その柚子平井の里です。廃校になった古座川町立七川小学校平井分校跡に加工施設と、それから木造校舎を改装した柚子の学校という施設があります。こちらは食事ができたりとか、柚子製品をはじめ地元産品の販売をしていたり、柚子こんにゃくとかマーマレード作りの体験ができたりする、そんなスペースなんですね。発足当時からのメンバー、古座川柚子平井の里の倉岡由美さんに今回お話を伺いました。まずはお昼時でしたので、柚子の学校にお邪魔しまして、郷土料理のうずみをいただきます。
あ、これもそうなんです。
そうなんですね。伝統料理にするとみかんの皮なんですけど、
うずみ、熱々のお出汁に椎茸と豆腐が入っています。で、これにご飯を入れるんです。そしてネギとかごま、柚子の皮、生姜といった薬味をお好みで入れていただくという、優しい味でしたね。
珍しい食べ方ですよね。
味噌汁ご飯とか言うとご飯に味噌汁をかけるイメージなんですが、そうそうそう、うん、逆です、
はい、
うずめるのでうずみと
沈めるわけですね。
そうですね。他にも人参や椎茸などを煮なますにした奈良あえですとか、特製の柚子タレでいただく天ぷら、野菜の炊き合わせ、柚子味噌といただくごま豆腐、もうお腹いっぱいっていう感じでした。このうずみなんですが、平井の里だけで食べられているものだということで、うずみ御膳というのがあります。予約が必要なので事前に電話をしてみてください。お腹がいっぱいになったところで、この柚子の学校を見渡すと商品がいろいろあるんですね。新商品って何でしょうか。
意外とですね、古座川の森の水なんです。超軟水って言われてて、分かりやすく言うと昆布のお出汁をとても引き出すんです。で、原材料の良さを引き出すっていうことで、ゆかちゃんに使ってるのも同じ水なんですね。
ゆかちゃんっていう柚子ジュース。
そうですね、はいはい、工場の中に引っ張ってる水は水道水じゃなくて、谷からホースで引っ張ってきて大きなろ過器にかけるんです。で、ろ過装置を通した後、工場に入る手前で紫外線殺菌をします。で、紫外線殺菌された水をジュースに使うので、塩素で味が変わってしまうっていうことが全くないと。で、軟水って言われるので、お茶とかコーヒーとか香りを引き出すのにとてもいい水なんですね。
はい、あ、お水いただきます。じゃあ、うん、
日本って傾斜がこうきついところが多いじゃないですか、海までの距離が短いのでどうしてもカルシウム と、マグネシウムが少ないんですね。でヨーロッパの方では硬水コントレックスとかダイエットのお水が飲まれてるんですけど、養殖に合うのはやっぱり硬水なんですって。で、和食に合うのがやっぱり軟水、土地土地のやっぱり水なんやなっていうふうに思うんですけど、
ですね、
みんなラル分が少ないので味に癖がない、
ものすごく飲みやすいんですね、
多分そう、腸がつくほど軟水である、屋久島と同じぐらいの高度です。
お水と思ったんですが、これが本当に柔らかい感じの優しいお水でした。
OEM っていう加工の委託を受ける仕事も少しずつ増えてるんですね。6次産業化ということで加工をして販売したい人たちが増えてきたんですよ、農家さんたちが。なので例えば金柑が持ち込まれて金柑シャーベットになったりですとか、カキ酢を加工してポン酢にしてほしいというようなご依頼を受けて一生懸命作らせていただいてるんですけども。
じゃあ加工施設が柚子だけじゃなくって、他のものにもこう使われ出してきているっていう。
そうですね、今度はトマトをトマトジュースと柚子がコラボできないかということで、今度大学生を和歌山大学から来ていただいて研究するようなことができたらなっていうふうになってます。
新しい人や物の流れができてきているということなんですね。で、大学生や若い方がこの平井に来てボランティアで収穫も手伝ってくれるんだそうです。
秋には和歌山大学の湯崎先生っていう女性の方が大学生を、そうですね、30人ぐらいバスに乗せて連れてきてくれるんです。高齢化になっているので柚子畑で収穫が大変なんですよ。で、収穫ボランティアっていうことで11月の一月の間に50人ほど受け入れするんですけども、大学生が大半で本当にボランティアで来てくださいますね。
泊まるところとか、
そうなんですよ、いろんな宿泊しながら平井にないのでボタン荘に泊まっていただいたりとかして、でそれを今年100人にならないかなっていうことでいろんなところに働きかけをして農業の良さを分かってもらったりとか、柚子の香りに包まれてみませんかみたいな案内をしてるので、目標は、100人にすることなんですけど。
収穫の仕方で難しいこととかは別にないんですか？
比較的大丈夫です。剪定バサミで剪定をするように枝を切るんですけど、切り戻すっていう作業をするんですけど、素人の方でもどんどん来てください。
ただ柚子って葉っぱのところに近くにトゲがあるそうで、それが危ないのでちょっと気をつけてくださいねっていうお話でした。どんどん若い人にも入ってきてもらいたい、興味を持ってもらいたいと話していました。
柚子を作る人と、で加工をする人と販売をする人がみんなが一緒にならないといけないっていうことで発足させたんですけど、12年目になりますね。引き継いだ当初はおばあちゃんたちが残してくれた加工品を引き継ぐために50代60代が頑張って、でその後少しずつ入れ替わりがあって、今30歳の男の子が製造の責任者をやってくれてるので、味は引き継げてっていいのかなっていうふうには思いますね。
随分若返りもあるわけですね。
そうですね、子供がいない集落なんですけど、希望は捨てずにできればアイターンとか戻ってくる人とかがここに住めるような受け皿になるようなことになればいいなっていうふうに思ってます。
柚子平井の里柚子の学校のお問い合わせの電話番号です。0735-77-0788 0735-77-0788 です。そしてひげしろさん、小座川で見つけたものがあると。
小座川の民話というね、こういう小さな本があるんですよ、教科書よりも一回り小さいか、副読本サイズの本だと思うんですが、厚みもねちょうど読み物チックになってるんですけれども、 小座川の民話ふるさとのお話巡りというふうに書いておりまして、これはあの小座川の文字通り民話を集めてる本なんですけども、刊行されたっていう情報だけ仕入れてたんですよ。でなんでこのタイミングでこういう本を作って出して、これからこれをどう活用していくのかというのが非常に興味がありまして、小座川町教育委員会の教育課の班長倉谷優子さんです。
今はですね、もう言い伝えられるという、まあ、風習がなくなってきているといいますか、あまり話がもう現在となっては伝わっていないという部分がちょっと感じられましたので、これはあのもったいない話かなと思いまして、でせっかく今残ってある話をですね拾い上げて、一つこう資料的なものでもいいですから文字として何か残せたらという思いから始まりました。
これももちろん全部ではなくて、はい、まだまだ数があるかなと思うんですけど、小座川っていうのはやっぱりその自然が豊かだったり、はい、っていうことから、そうですね、民話というかお話が多いんですかね。
まあ、あの全国どこにでもあるようなお話もあれば、はい、やっぱり小座川の地域で楽しんでいたような地域独特の雰囲気のあるお話っていうのもありまして、編集作業に私も仕事で携わらせてもらったんですが、楽しくできましたね。
例えば一番岩だったりとか、
はい、
あの滝の灰だったりとかっていうの、はい、なんでこんなもんできたんやろとか、すごい大きいなとかっていうようなことが話につながってるんかなっていうことは素人なりに思ったりはするんですけれども、はい、そういうものだけではなくて、その生活の中のお話なんかもあるんですよね、はい、
そうですね。大きな川で淵があったら、はい、やっぱり子どもたちには危険なので生かしてはいけないというような、そういう親の思い大人の思いがあって伝えたりとか、変わった形の岩やあの川、そういうのがあればやっぱりそういうのを話として楽しく伝えていきたいというところもこういうのにはあるのではないのかなって、すごくあの大人の思いとかが感じられるような内容ですね。
まとめましょうかという、まあ、話があって、
はい、
からこれ本になるまでっていうのはどのくらいかかってるんですか。
は
い、
編集に関してはですね約3年かかっています。編集員さんとして6名の方に関わってもらっているんですが、1年間は準備ということで、最後の2年でですね編集していただきました。一番最初書いて残っているもの、参考文献、まあ、後ろにも載せさせてもらっているのですが、そういったものから、小座川の民話であろうというものを抜き出した時にですね、まあ、一つの例えば先ほどの一枚岩とか滝の灰で、そういったところにまつわるお話でも、そこの場所だけでも10以上似たような形で残っているような話もあるんですね。
まあ、伝わっていくうちに変わったりはしますね。
そうですよね、はい、でそれで、拾い出したのが一番最初は233話ありました。
でそれはやっぱり編集作業で近いものは一つにしたりとか。
そうですね、まとまるものは一つにさせていただきましたし、どうしても滝の灰の話、これでもそうなんですが、はい、良いものが2パターンあるとなった時には、はい、もうどうしてもこれは一つにまとめられないですし、どちらも残していくべきものでしょうという判断があった時にはもう2つにさせてもらって、はい、伝えさせてもらっています。
断片しか残ってないってケースもあるんですよね。
そうですね、ありますね。とっても話になっていないような話とか、本当に短い数行で終わっているものとか、そういうのはたくさんありましたね。
それこそ取材というか掘り起こし作業なんかも大変だったじゃないですか。
は
い、
そうですね、もうでも聞きに行ってもちょっとやっぱり伝わってなくて聞き取れない話もありましたし、場所も見に行きたいんですが山の奥の方で分かりづらかったりとか、そういったものもありましたね。まあ、この本を作成するにあたって、はい、このイラストを入れたいという思いがありまして、そこをもうこの地元にいている小中学生に関わってもらって、みんなで協力して作ったものにしていきたいというものがありましたので、イラストは本当にあの小中学生やこの土地を卒業している大学生、地元出身の大学生とかにも本当にご協力たくさんいただいてですね、素晴らしいものに仕上がっていますので、出来上がってから皆さんにお披露目してからの反響っていうのは読みやすいし、話も楽しいですし、やっぱりイラストが色彩豊かでとてもいいものにできてますねという反響をいただいているので、こちらもとても嬉しく思っているんですが、
今後小座川町の方ではこの本を生かすということもそうですけども、はい、あの民話とかも そういう教育の場では生かしていくっていうことですかね。
そうですね。この本はだいたい 5,6 年生が手に取って読んで、文字から吸収してこうイメージしやすいものに仕上げているつもりなんです。で、まあ、小中学生そして大人も、まあ、子ども向けではなくて大人が読んでも楽しいような雰囲気に仕上げたつもりですので、小中学校のふるさと学習の副読本という、まあ、そこまでいかなくてもそういった形で、まあ、ふるさと学習の一端になってもらえればっていうのが一つあります。で、まあ、大人もこれを手に取って再度、まあ、この地区にこんな話がある、ああ昔の懐かしいなっていうのを感じてもらって、そういえばもう一つまだこんな話もあったなっていうのを思い出していただいて、まあ、これがきっかけになってですね、また話こんなもあったよっていう意見をいただければ、これが小佐川町の各地の民話の話の数が広がる一つになるのでは、きっかけになるのではと思います。
あのこの本自体は、はい、作りましたということがニュースになって完成しましたということになってから、地元の方、町内の方もそうなんですけれども、そんなんがあるんだったらっていうことでね、小佐川の出身の方とかゆかりの方を中心に県外からも引き合いがあるそうです。で、今このラジオを聴きの方も、あの有料なんですけれども一般の方にも販売していただけますので、まあ、ホームページなどをご覧になって興味があるなという方は教育委員会にお問い合わせをしてみてください。結構いろんなとこ行きましたね今回。
そうですね、あちこち八丁トンボ行きましたね。2センチぐらいの小さな赤いトンボなんですけれども、
そうなんですよ。
それがこう生息地っていうところが守られているような感じですかね、
はい、田んぼというかね、まあ、ちょっと山あいのところに一角だけこう囲われて保護されている地域があって、で赤いオスと赤くはないメスがいるわけですね、茶色っぽい、あとまあちょっとあの山の中で、簡単に言うと道に迷ったりなんかしながら車を走らせてもいたんですけれども、そこではちょっと涼しげな音を聞くことができましたね。
はい、日暮らしの声なんですけれども、はい、まあ、聞いているだけで、まあ、涼しいような気がするとか、今日は一日迷ったけどまあいいかっていう気になるというか
一日迷ったと言わんといてくださいまあそんなね、
はい、
迷ってみるもんだなっていうのがちょっとありましたね、
ね、はい。今回の番組からのプレゼントです。小佐川町のゆずゼリー3人の方にプレゼントします。前回の工藤山町のプレゼントもたくさんのご応募ありがとうございました。今回もたくさん応募してください。メールファックスおはがきで、メールは sata@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414、 はがき郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山小佐川町のプレゼント係まで。締め切りは8月15日必着です。番組の感想などもお書きください。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。
でまた放送で紹介したところはもちろん、ご紹介できなかったところ番組のホームページで紹介していますので、またそちらの方もラジオで和歌山で検索してください。でまたですね、ラジオの番組自体もウェブで聞くことができますので、そちらで改めて聞いてみてください。
ラジオで和歌山発見お宝小佐川町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は8月27日の放送、日高川町をご紹介します。中川智美と、
今度も綺麗な川がありますね、家城高道でした。